皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 彦根聞いて安心暮らしの法律相談室、この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を西明法律事務所の二宮健二弁護士と一緒に分かりやすくお伝えしていきます。この番組は FM 彦根の本社 AS アクアシステムスタジオからお送りします。さて今日のテーマは職場におけるパワーハラスメントです。それでは二宮弁護士よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ではですね、早速なんですけれども、パワーハラスメントについて教えていただけますか。
はい、パワーハラスメントは同じ職場で働く者に対して職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて精神的身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為というふうに定義されています。
なんか文字でこう言われると難しいですよね。具体的には、ね、はい、どういう行為がパワハラになるんですか。
はい、パワハラに関しては厚生労働省の方が具体的な行為として6つ の類型を示していまして、はいはい、1つ目が暴行とか傷害などの身体的な攻撃で、2つ目が脅迫とか名誉毀損、侮辱、暴言などの精神的な攻撃で、3つ目が隔離とかで仲間外れ、あと無視などの人間関係からの切り離しで、4つ目が業務上明らかに不要なこととか職務上遂行不能なことの強制、仕事の妨害など過大な要求をすることで、5つ目が業務上の合理性なく能力とか経験とかかけ離れた程度の低い仕事を命じることとか、あと仕事を与えないことなどの過小な要求をすることで、6つ目が私的なことに過度に立ち入るなどの個の侵害っていうふうに類型が示されています。
いくつもあるんですね。今言われた行為をすると全部パワハラってことになるんですか。
そうですね、職場での優位性を背景に、適正な範囲を超えて苦痛とか環境を悪化させた場合はパワハラとなる可能性があるんですけども、はい、ただ今厚生労働省で示されている6つの類型っていうのは、パワハラと認められやすい典型的なものっていうになってまして、これ以外の行為であっても内容によってはパワハラに該当することもありますし、逆にこれに該当する行為であっても、程度によってはパワハラに当たらないってされることもあります。
具体的にどういうことをするとパワハラとされるんでしょうかね。
そうですね、具体的に言いますと、業務上の必要性や状況とか、あと口調などさまざまな要因が考慮されるので一概には言えないところあるんですけども、例えば暴力を振るったり、叩いたりとか、そういった要求力の行使は業務上必要っていうことは通常考えられないので、基本的にパワハラに当たると言えます。
さすがに殴ったりしたらもう絶対パワハラですよね。
そうですね。
発言とかはどうなんですか。
発言ですと、あと殺すぞとか死ねとか、脅迫的な発言とか、あとバカとかアホとか、強い侮辱的な発言っていうのはパワハラになると言います。
そこまでの暴言だとパワハラになりそうですよね。
そうですね、それ以外でも仕事ぶりに対して新入社員以下だとか、あと小学生の文章みたいだとか、そういったこともパワハラとして認められたっていう事例もあります。
なるほど、
はい、で他にもこれは横領だとか、相手を犯罪者呼ばわりするっていう言動も、状況とかによってパワハラとされることがあります。
相手を侮辱するような発言は特に気をつけなければいけないってことですよね。
そうですね、あとその他にも、退職をほのめかしたりするような発言とか、そういったものもパワハラになる可能性もあります。
退職をほのめかす発言ですか。実際どういう発言が問題になるんですか。
例えば叱責とか、怒った後にもうそんなんだったらやめてもいいぞとか、そういったことを強い言い方で言うと、望まない退職を促していると、強制していると言ってパワハラとして判断されることがあります。
なんかやめさせたいというふうにこう促すような感じに取られますよね。
そうですね、
そういった発言も気をつけないといけないということですね。
そうですね。
ところで過大な要求もパワハラになると言われたんですけれども、どれぐらいの要求だとパワハラになるんですか。
過大な要求に該当するかは業務の関連で相当と言えるかっていう点が判断基準となってくるんですけども、
はい、
達成がまあ極めて困難なノルマとかは、まあ、パワハラと認定する可能性が高いと言えまして、まあ、例えば営業職とかで、まあ、頑張っても月2件程度の契約しか取れないような営業所で月20件のノルマを課すっていうのはパワハラになる可能性が高いと思います。
あ、そうなんですね。あと逆になんか先ほどね、仕事をさせないこともパワハラに当たるとおっしゃってましたもんね。
そうですね、あの業務をさせないっていうことは労働を否定することになりますし、まあ、労働者にとっては、まあ、何もしないっていうのは相当な精神的負担になるので パワハラっていうことで認められる事情になります。まあ、ただあの労働者の能力とか、まあ、以前の仕事とか、まあ、相当に照らして相当な範囲での業務減少であれば、まあ、あのパワハラと認定されないっていうこともあり得るかとは思います。
はい、いろいろと難しいですね。あの先ほど指摘要領への踏み込みもパワハラになるとおっしゃってたんですけど、どんなケースがパワハラになるんですか？
はい、あの例えば、まあ、結婚する予定であるっていうような、まあ、私的なこととかを、うん、まあ、みんなの前で公表しろと、公にしろと、まあ、そんなことを強いるってこともパワハラになるかもしれませんし、 あとあの裁判例では、まああのまあ、飲み会に関して、まあ、同期との飲み会はもう何より優先すべきだと、まあ、そうしないと周りからも無視されて誰もいなくなるとか、まあ、そういった発言をされて、まあ、飲み会に出席せざるを得なくなったっていうのもパワハラを認める事情としてあの考慮されたっていう事例もあります。
へえ、飲み会の出席を促すだけでもパワハラになるんですね。
そうですね、まあ、ただあのそれだけでパワハラっていうふうに認定されたわけではなくて、まあ、他の発言とかその発言した時の状況とか、まあ、いろいろ含めて総合的に判断されていまして、まあ、飲み会の出席を促しただけであの即パワハラっていうふうには、まあ、ならないといいますか、別問題かなとは思います。
ですよね、は
い、まあ、ただ飲み会の出席っていうのは、まあ、個人の価値観の問題であるので、まあ、価値観の押し付けっていう観点から私的領域に踏み込むっていう判断をされる可能性はあるかなとは思います。
なるほど。あのところで職場内の優位性を背景ということなんですけど、パワハラは上司から部下に対するものだけが対象になるんですか？
はい、あの上司と部下の関係だと一般的に上司の方が優位的な立場にあると見られるので、上司のパワハラっていうのが問題になるケースが大半だと思うんですけども、
はい、
まあ、逆にあの部下から上司へのパワハラっていうケースもあり得るとは思います。
部下から上司にパワハラですか？そんなこともあるんですね。
そうですね、あの職場環境とか、あと職場の人間関係とかから部下の方が優位性を持ってるっていうふうに判断されるケースも想定 ありえると思います。まあ、あの裁判例とかでは、まあ、上司が部下を監督したりとか、まあ、勤務評価したりする立場になかったっていう状況で、まあ、職場内にあの上司を軽くあしらうっていう雰囲気が熟成してされていたっていう職場において、まあ、部下が上司に対して、まあ、侮辱的な発言を続けていたってケースで、あの部下が優位的な立場にあったとしてパワハラを認めたっていうケースもあります。
へー、部下が上司にパワハラをするというケースもあるんですね。
そうですね、
まあ、立場に関わらずに職場での発言や行動はやっぱり気をつけないといけないってことですね。
はい、そうなりますね。まあ、指導とか叱責が行き過ぎてパワハラになったりとか、あと、まあ、職場での不満が蓄積されていって無意識のうちにパワハラを行ってしまったりすることもあるかと思いますので、日頃から相手の立場に立って自分の発言とか行動を気をつけて行うことが必要だと思います。
うん、それってあの被害者の取り方とかよく言われますよね。その人がパワハラだと思っていたら、まあ、パワハラになるっていうことをよく聞くんですけれども。
あ、そうですね、あのパワハラに当たるかどうかっていうのは、うん、まあ、客観的な状況から、うん、まあ、一般人がどれだけストレスを抱えていたかっていうのが、まあ、基本的な判断基準ってなってくるので、まあ、あの本人 あのどれだけストレスがかかったかっていう点もあるんですけども、まあ、あの客観的に判断されることが多いかなとは思います。
はい、わかりました。本日は職場におけるパワハラについてお伺いしました。二宮弁護士、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は滋賀弁護士会所属斉明法律事務所の二宮健二弁護士の協力でお送りしました。彦根市の斉明法律事務所では、身近で相談しやすい弁護士を目指して、離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料。 法律トラブルでお困りの際は、滋賀弁護士会所属彦根市の彩明法律事務所へお気軽にご相談ください。